はい、ゴーゴーレの方でございます。今日は田辺康平選手ということで、はい、いやいや、でもこのトレーニングマッチとかの状況を見ると期待できそうじゃないですか。
そうなんですよ。実はですね、あの浦和レッズの番記者のね、 J さんっていう人がいるんですけど、はい、その J さんから事前にね、田辺康平選手めちゃくちゃいい選手ですよっていう情報をもらってたんですよね、うんうんうんうん、でそれで、まあ、そういう目でね、その見ていたんですけれども、うん、本当だというところで、
はい、
今回のガイナーレ鳥取とのトレーニングマッチでも素晴らしい活躍をしていました、うん、今日はその田辺選手がどんな人なのかっていうところからね、
はい
はい、詳しく聞いていますので、
はい、
では聞いてみていただきたいと思います。田辺康平選手のインタビューです、どうぞ。はい、では自己紹介お願いします。
37番ミッドフィルダー田辺康平です。
よろしくお願いします。
お願いします。
大卒ルーキーということでね、ついに、プロ生活1年目がスタートしましたけれども、今どんな心境ですか？ま
あ、たくさん、昨日もパレードが終わったばかりだったので、本当にたくさんのファンサポーターの人が、まあ、足を運んできてくれて、本当にプロになったんだなっていう実感と、本当に責任っていうのは湧いてきてるなと思います。
はい、では今日は初めてのご出演ということになりますので、はい、田辺選手がどんな人なのかっていうところをちょっとね、はい、掘ってみたいなというふうに思います。はい、お願いします
。
はい、お願いします。まずは、ご出身はどちらでしょうか？
は三重県です。
三重県、
はい、
ここまでの経歴っていうのは、
桑名 JFC サッカースポーツ少年団っていうところでサッカーを始めて、そこに2年生の終わりぐらいまでここでサッカーをしていて、そこから、まあ、名古屋グランパスのジュニアのセレクションを受けて、まあ、ユースまで名古屋グランパスでやらせてもらって、で大学は中央大学に進んで今レノファに、まあ、加入させてもらったという形です。
ちなみにサッカーを始めたのって何歳ぐらいだったんですか？
は正式に多分始めたのは6歳、小学1年生の時で、まあ、その前からボールはずっと蹴ってたっていうのは親から聞いてます。
あ、
はい、
そうなんですね。まあ、本格的にというか、まあ、サッカーというスポーツ自体を始めたのは、まあ、それぐらいの年齢 で、
ね、はい、
プロを目指し始めたのっていうのはどれぐらいの、
まあ、本格的にプロっていうのを意識し始めたのは本当にグランパスに入った時に、うん、まあ、そのままこのまま上に登ればプロになれるんだなっていうのは、まあ感覚的には持ってたのかなって思います。
うん、なるほどですね。そして、大学を経てこの山口へということになりましたけれども、あのレノファへの練習参加っていうのは何回かされてますよね？
はい、高校から大学に行くタイミングでまず練習参加をさせてもらったタイミングがあって、うん、でそこから大学4年生の時に、まあ、2回、まあ、短期的なスパンで来たっていう感じです、う
ん、
はい、
レノファにはどんな印象がありましたか？
率直に田舎だなっていうのは
山口県、ね、
高校生の時に、まあ、持ってた印象
そりゃ思いますわ
印象で、
うんうん、
まあ、でも自然豊かな、はい、ところで、まあ、人は温かいなっていうイメージと、まあ、J2 でちょっと苦しんでるイメージはあったんですけど、うん、まあ、でもいいサッカーはしているなという印象でした。
ご自身のそのプレースタイルと、そのレノファの その当時、まあ、やっていたサッカーっていうのはかなりフィットしそうだなみたいな、練習参加して思っていたんですか？
はい、まあ、ずっと思ってましたし、
うん、
その時育成に結構定評というか、
うん、
育成がすごいっていうのは自分の感覚の中ではあったので、
はい、
まあ、高校生の時もそうですけど、そういう形、縁もあって練習させ参加させていただいたのはありました。
まあ、そんなあの田辺選手、じゃあどんなプレイヤーなのかっていうところをちょっと伺っていきたいんですけれども、
はい、
ポジションミッドフィールダーということですけれども、どういった特徴がある選手だと自分で捉えていますか？
本当に技術、高い技術はもちろんですけど、まあ、その中でハードワークできてチームのために本当に努力さく戦えるっていうところは自分の中で、まあ、意識しているというか、ストロングにしていきたいところだなと思ってます。
うん、一番こう、得意なポジションっていうのはミッドフィルダーの中でも、まあ、ボランチのイメージもあるし、あと2列目のイメージもあるんですけれども、
はい、
いかがですか？
まあ、得意というか、自分の中でやっぱ得点アシストできるのは2列目だなっていう印象で、
うんうん、
まあ、ボランチでも、まあ、攻守にわたって本当にハードワークできますし、まあ、今はもうボックスとボックスって相手のペナから自分のペナまでっていうのは本当に求められるところですし、自分もそこはこだわりを持つというか、ストロング なところでもありますので、はい、本当にそこは、まあ、どっちでも得意というか、うん、どこでも本当に出させてもらえるなら、まあ、どこでもやるぞっていう気持ちは持ってますね。
そうなんですね、
はい、
ちなみにあのアシスト王の経験もあるじゃないですか、はい、大学時代にね、
はい、よく知ってますね、
はい、そういうところもすごいななんて思いますけれども、
はい、まあ、アシストは本当に得意としてますし、うん、まあ、ラストパスっていうのは本当にこだわりを持ってますし、うん、まあ、意識している部分もありますし、やっぱ数字っていうのは、うん、まあ、プロの世界に入っては特にもっと大事になってくるところだと思うので、うん、まあ、結果にこだわってやっていきたいなと思ってます、
うん、その数字というところはアシストももちろんですけれども、やっぱりしっかり得点も狙っていきたいというところは、
まあ、もちろんです。チームを勝たせられる選手っていうのは本当に価値が高いと思いますし、まあ、自分もそういう選手になっていきたいなと思います。
あの、まあ、ルーキーイヤーということになりますけれども、今シーズン個人としてのこう目標みたいなものはどこに置いてるんでしょう。
ま
あ、
まずは目の前の開幕戦っていうところでスタメンを狙っていきたいなっていうのは自分の今の目標として、まあ、長期的に1シーズン通して見るとやっぱ7ゴール10アシストっていう、まあ、少し大きく見えるかもしれないですけど、まあ、1年目っていうのは本当に大事なシーズンだと思っているので、本当にまあ自信を持って覚悟を持ってやっていきたいなと思ってます。
7ゴール、はい、10アシストですね、はい、分かりましたいや期待したいなというふうに思いますどうですか、あのチームの雰囲気だとか、先輩もねたくさんいますけれども、いかがですか。
いや本当にフランクに本当に声かけてくれて本当にやりやすいですし、うん、まあ、もっともっと自分からも声かけて行かないといけないなっていうのは課題としてあるのかなとは思います
仲いい選手とかはいますか。
まあ、もうヒロとヤマトのその同期っていうのは仲いいのかなと。
あ、なるほど。若月選手、先週誕生日でしたっけ。
あ、そうですね、
この前ね、はい、お誕生日でしたね、
はい、
大ベテランのそれこそ先輩もこのチームにはいると思いますが、そういったまあ先輩というか、あの経験を積んでいる選手たちからどんなことをこう吸収していきたいななんて思ってますか。
いや本当に一つ、浩二さんだったり健介さんだったり、うん、本当に一つ一つのこだわりっていうのは練習中の中でも感じてますし、うん、一つ一つ本当に丁寧にやってる、こだわってやってるなっていうのは、まあ、本当に伝わってくる部分なので、本当に見習いたいなとは思ってます。
ポジションもね
一緒です
ね。ね、ですもんね。なるほど、分かりました。さあでは、もう本当にキャンプも近づいてきて、さらには開幕戦も近づいてきますね、そろそろ ね、
はい、そ
ね、改めて、今シーズンね、あの応援してくださるリスナーさんやサポーターの皆さんに一言メッセージを最後いただいてもよろしいですか。
まあ、本当に、まあ、練習であったり先日のパレードでも多くの方に足を運んでくださって本当にありがとうございますっていうのと、毎シーズン通して本当に一つでも上の順位に行けるように、そして個人としてもいい結果が残せるように、まあ、レノファ山口のために全身全霊で戦っていきたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。
いい選手らしいですね。でも話も聞いてると、
そうなんですよ、
あの徳ちゃんの話も聞いてるとそう思うし、本人の話聞いてても、うん、あ、なんか活躍してほしいなって思うし、
ね、人柄もすごくいいでしょ、
ね、うん、本当ですね。
ね、声聞いただけでわかるでしょう。
いやあれですよ、大学出てまだ擦れてないですしね、メディア擦れとかしてないからこれあのFC 大阪から来た選手とかと一緒で、
板倉選手たちもね、皆さん本当にね、
これ分かんない、活躍、大活躍して、なんか得点王みたいな感じになってきたらういっすみたいな感じになるかもしれないまだ全然そんなことない、
大丈夫、レノファの選手たちはそうならない、きっと
ならないか、
はい、田辺選手、うん、あの実はですね、これ収録したのがガイナーレ鳥取とのトレーニングマッチの前日だったんですよ。
前日か、そうか、
そうなんですよ。でその翌日に、はい、大活躍してですね、
2ゴール2アシスト、1アシスト、
はい、うん、だったのでね、あのその時の話っていうのは、うん、あの当日伺うこともできたんです、はいはい、実はもうね、うん、まあ、満足はもちろんしていないと、
うん、
ただあそのしっかりとゴールに絡むことができたことは良かったけれどという話だったんですよね、うんうんうんうん、ただこんだけこう活躍しても自分のそのウィークというか、うん、今からこう目指していくべき選手になるためにはインテンシティのところをしっかりとこうやっていかなくてはいけないんだという話もされていて、うん、はい、まあ、課題にもしっかり向き合って、ね、うん、いらっしゃいます。
まあ若いのに 自分が、うん、自分がみたいな感じになってもおかしくないのに。
そうですね、まあ、でもですねその話でいくと、うん、あの終わった後にちょっとお話伺ったんですが、あの中央大学ってですね、うん、中村健吾さんがテクニカルアドバイザーだったっていうこともあって、はい、
元日本代表の。
そうですね、で本当直接いろんなアドバイスを受けたんだそうです、うんうんうん、でもうその中央大学というそのサッカー部での、そのご自身の立ち位置っていうのがやっぱり自分が引っ張っていかなくちゃいけない存在であるっていう存在だったそうなんですよね、うんうんうん、でそういう面で突き抜けろという声をかけてもらったんだそうです。
なるほど。
でそれが一つのこうターニングポイントにしっかりとなって、うんうん、で、まあ、本格的にこうプロでね、はい、こうシーズンスタートさせることができた、まあ、一つのターニングポイントだったんじゃないだろうかっていう話もされていたんですよね。 なので、うん、まあ、ルーキーではありますが、うん、プレーでレノファを引っ張っていく選手になるんじゃないですか。
なるほど。
きっと
山口新聞の、年末に出ていただいた、ね、スポーツ記者の浅井さんの記事によると、はい、うん、ルーキーの目標7ゴール10アシスト、まあまあ大卒としてはまあまあの目標を立ててるんで、ただこれ実現したら、はい、で今回 あのトレーニングマッチでのね、うん、この結果がフロックではなければ、
そうです、
いや むしろそうじゃないよってことをこれから証明してもらいたいよね。
そう、きっとしてくれるはずです、うん、しっかり応援しましょうね、
はいはい、ということでレノファのスケジュールとしましては、この後キャンプに入ってまたトレーニングマッチ等もあって、は
い、明日からキャンプイン、はい、で4日にいわき FC とのトレーニングマッチが行われます、ね、これ公開ですよ。公開です、まあ、鹿児島まで行ける方はぜひ
ですね、
はい、聞いてみてください。
はい、ゴーゴレノファ来週もお楽しみに。